おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1191回をお送りします。5月29日木曜日7時38分です。ですね、タイトルをこうどこかで精神力道的ラジオに切り替えたいぞと、まあどうでもいいようなことでまだ、考え込んでいる私ですが、多分誰もこんなことを気にしないだろうなと思いつつ、気にするから変えたいわけじゃないんだけど、変えたくなりますね、定期的に。私はね、タイトルをね、なんらいいことではないんですけどね、これは。まあでも変えたくなるんでね、もうどっちかというともういいことかどうかを度外視してやってしまいそうですが、まだ変えていません。今日はですね、昨日タイトルこそああだったけど、まあ嘘はないんですけど、公認心理師になりたいのだろうかと、まあ自問しているとも言い難いんだけど、まあでもね、やっぱりね、年齢ってことも現実にはありますからね。今から本当大学院卒業相当の何かを取るっていうことを考えても、もう全くこのモチベーションのなさからして、それはできそうにないなという感じがします。まあこの話はこのくらいでいいですよね。3ヶ月チャレンジですね。今私やっていて、まあ本当に最近いろいろ思うわけですが、もうこれもずっと同じような話をしております。で今日は、転移ということを久しぶりにちょっと考え始めたので、これについて考えようかなと思ってます。東映、ドイツ化の方がいいんじゃなかろうかと思うことも多いんですね。松木邦洋さんの転移覚書ですね。私はやっぱりこう、だんだん最近分かってきた一つこととして、私はいざとなると結局、ご本人そういうのを言っても、反応されないし、納得もされないし、同意もされないと思うんですが、私のやってることはですね、私の中ではね、今は、松木さん流儀なんですよ。似てるとか、彼に指示したことがあるとか、習ったってわけじゃないんですけど、一番納得感を持ってやれてるのはこれだっていう感じが最近してんですよね。なんか、クライン流とかではサラサラないし、ビヨンよく分かってないし、そういう意味ではクラインも分かってないところはいろいろあるんですが、ウィニコット流とかでも全然ないんですよね。そういうことはできそうな感じが、やっぱ一つしないんですね。なんでなんだろうと思ってるんですが、一つにはですね、やっぱり文化が違うって結構大きいなって最近思うようになったんですよ。理論のベースに、松木理論みたいなのないから、結局クライン理論になるのかもしれないんだけど、でもクラインとかウィニコットって結局ヨーロッパじゃないですか。で、やっぱりヨーロッパ人にはヨーロッパ人のなんかあるなっていうのを先日ね、J 松崎さん、奥様ドイツ人なんで、イタリア系ドイツ人だったかな。割とこう話し込めたんですよね、珍しく。いや、話し込んでる場合じゃないんですけど、認定トレーナーさんの懇親会なんで、新規の認定トレーナーさん、3期のね、認定トレーナーさんとこそ話し込むべきだったんだけど、なぜかこう、J の奥様と話し込んでしまって、いや、これやってちゃ、自分、サボタージュに近くねえかと思っていながらも、そういうことになっていたわけで、まあ、しょうがないのでっていうのは失礼なんですけど、しょうがないからではないんだけど、ことの成り行き上、居酒屋って、今東京の居酒屋って、極端に席が狭いじゃないですか。で、ああいうところで身動き取れなくなって、お隣がもう、しかも、ドイツ人の方なんで、なのかわかりませんけど、アメリカ人もそうですけど、ドイツ人の方なんで、もうなんか沈黙ってありえないみたいな感じなんですよね。もうなんかこう、埋め尽くされるんですよ。ちょっと話が興に乗ってくると。僕が何言ってるのかが分かってなさそうなことが分かっていても、あんまりそんなことには構わずに、とにかく会話で埋め尽くされるわけですよね。英語だから、まあ分かんなくはないんだけど、これもまたですね、僕よく思う。だからこの辺にあるんですよ。文化的な問題が。平調って言うじゃないですか。で、松木さんの本にも一心不乱に聞けみたいなのも書いてあるんだけど、でも私日本人の J さんもおっしゃってたんですけどね、日本人が傾聴してしまうと、あまりにも傾聴しちゃうんじゃないかなって思うんですよね。日本人が言う傾聴って、やばくねえかっていう感じがするんですよ。 彼らは人の話聞かないの前提ですから。まあ、J の奥さんは日本人と結婚するぐらいだから、やっぱ話聞いてくれますよ。すっごい聞いてくれる方です。私のアメリカ留学体験と、乏しいヨーロッパ旅行体験からすると、まあ、彼らは話なんて聞いてくんないですよ。もうなんかね、僕、自分が話してなんぼだっていう文化が強烈なんで、これ、よしあしじゃないと思うんですよ。日本人はこれをなんか、日本人の引っ込み思案がとか、常によしあしで考えようとするんですよね。日本人はこう、共感力が高いとか。でもあれは文化の違いであって、価値観が根本的に全く違うと思ってかかんないと意味ないなって思うんですよね。引っ込み思案だから話せないとか、英語力が足りないから話せないんじゃなくて、あんなに話す意欲を最初から持ってる日本人は滅多にいるもんじゃないと思います。私の付き合ってる日本人の中で、あれほど話好きな人は一人もいないです。アメリカ人の平均的な話好きってすごいものがありますよね。なんちゅうんだろう。割って入る能力の異常な高さ。ということはつまり、あれは、最初からそういうふうに生まれてきているんだからしょうがないんだっていうことなんですよ。でも話聞かないですよね。自分が話すっていうことにあれほど意欲的になってる以上、あんま聞いてないです。だから、英語力が達者になったからって話聞いてくれるわけじゃないんで、聞く気は別に向こうには最初からそれほどはないって思ってないと、無理やりでも聞かせに行かないとですね、すんごい親切ですよ。私の話なんかを聞くにアメリカ人なんて、すげえ親切なんだなっていうことを、実感しますね。で、私、一時、これはちょっとね、自分でも気が咎めたんですけど、でもそれで英語力すごい上げたっていうのが、まあ、危険性もあるから、人に絶対勧めるようなもんじゃないんですけど、やっぱ、ストリート生活者、必ずしも路上生活者が日本で言うところの、それとは違うんですよね。本当にトレーラーで生活を普通にして学校にも行くみたいな、そこがなんかやり方だっていうのが、特にリノに行った時はですね、多いんですよ。やっぱりこう、カジノがあるから、どうしてもこう、生活が困窮して問題があると思うんだけど、別にそれでも法律でやってることだからしょうがないですよね。で、まあそういうことがありますが、そこのトレーラーに行って子供にですね、生活費を少しかそのお家にあげると、もう永遠に話をしてくれます。本当に。なんかこう、5ドルとかでもできる。だから僕はここで結構、とにかくこの会話の、僕はもともと日本でもそうなんですよ。別に割って入ったりしたいと思うほど会話意欲を持ってないから、アメリカ行くと完全に沈黙するんです。話はね、さすがに5年もいたんで、4年目には言ってることは全部わかるぐらいな感じになるんだけど、話したいと別に思わないんですよね。日本でもそうなんで、ましてアメリカではそうなんですよ。なんかね、当時はほら、イラク戦争云々で、アメリカ人はもう一旦火がつくと、そういう中近東情勢の話とか、めちゃくちゃ好きなんで、延々、もう夜中までずっと話してられるんだけど、僕は、そこまで興味持てないじゃないですか。最初は興味持ってても、常に毎度全く同じような話になって、もうけんけんがくがくになって、ほぼ国会になってみたいな感じで、もう僕は途中で寝ちゃうんですよね、正直。悪いけど寝ちゃいますみたいな感じで。だから、あれに入っていくというのはどういうことなのかを、そのトレーラーの中でですね、結構学んだんですよ。まあ全部ほとんど失いましたけどね。そういうのはもうサバイバルに近いんで、別にいらなくなるじゃないですか。日本に行ってこんな能力はむしろ変な人になっちゃいますから、単にものすごくマニックな雰囲気の人になってしまうんで、日本であれやってるとね。私はまた日本に行くと元のまったりモードに戻っちゃうわけですけど、で久しぶりにそのドイツ人の奥様とお話しして、でもすっごい僕の話に耳を傾けてくれる人でも、僕の5倍は喋るわけですよ、絶対に。ということは、傾聴モードには全然、日本人の言う傾聴には全然なってないはずなんですよね。っていうか、そんな感じになりませんからね、感覚的に。つまり、傾聴ってまずいんじゃないかなって、時々思うんですよ。だから、Jさんも言ってたんですけど、日本人の傾聴やばいよねっていう感じがするんですよね。ごく普通の人でも、カウンセラーの3倍ぐらい傾聴してるんじゃないか。私、アメリカで CBT を、3人の人から1年にわたって受けたんですけど、誰も傾聴なんかしてくれなかったですからね。日本人の感覚でも。基本的に向こうが喋ってるよなって感じがしました。まあ、言葉数が英語だと増えるってこともあるんで、全部主語喋るとかそういうことが実際あるから、 あるんですけど、でもやっぱり同じ30分とか短い感じだったんで、余計そう感じたんですけど、まあ3分の2は向こうがはっきり言って喋ってるような、日本人でいうレベルのマシンガントーク。確かに、アメリカ人の平均からすれば、あれで傾聴だってのはわかるんだけど、まあ、日本人的にはあれを傾聴とは感じないよねっていうのはありましたね。特に学部、大学院生レベルだと、聞いちゃくんないですよね。まだ女性はやや聞いてくれるかなって感じはあるんですけど、すぐ例によって例のごとく、例のアメリカ人長で、親切なのはよくわかるんですけどね。例によって例のごとくな、称号みたいな感じで始まっちゃうんですよね。始まっちゃうな、みたいな感じで、これを始まんないようにできないかな、みたいに僕は一時努力してたんだけど、当然できるはずもなく、だったわけですね。で、何が言いたいかというとですね、話がこう盛大に言ったんですけど、変異というものは起きるんだってことなんですよね、僕が思うに。まして日本人が傾聴するように傾聴してしまったら、変異が起きないわけがない。だってやっぱ僕も結構アメリカ行って泣いてましたもん。なんかこうカウンセラーと話をして、あんな傾聴されなくたって泣いちゃいますもんね、やっぱりこう。苦労するんで、留学説明やっぱ苦労するんで、いやもう話聞いてくれるアメリカ人親切だわ、僕はそういうのに弱いんで、すぐ泣いちゃいますからね。そして、しょうご大丈夫よ、みたいな感じで、すごいこう優しいお母さんみたいになるんだけど、向こうは何とも思ってないんですよ。何とも思ってなくはないんだけど、日本人が感じるそれとは違うんですよね。つまり、転移ですよね、これは。起きるんですよ、これは。どうしたって。うん。起きずには、起きなかったらむしろ、サイコパスなんじゃないかって思うぐらいには起きますよね。で、そうは言っても、まあ、非正規なんで私は、転移をまっしぐらに扱うってわけにはいかないし、まあ、なるべく起きないでほしいなぐらいに思っているのと、まあ、逆転移は、まあ、その自分の情緒を探るぐらいに留めてるケースがほとんどですが、そうは言っても、もう、のっぴきならず転移ですよっていう、もう、これを転移と言わないんだったら、あなた自分、嘘ついてますよっていうぐらい転移になっちゃうことはあるわけです。で、特にこう、真っ最中はそうなんです。その時に、松木さんの転移覚書みたいなものを読んで理解できるような、やっと読んで、やっと理解できるみたいなものは全く使えないんで、臨床例で読んでいても、転移がこうだったみたいな、さらっと書いてある、ああいう、あれがどうなの、本当はどうなのかとかは、その人にならなきゃ絶対わかんないことだと思うんで、私は、安易に行こうと。こういう時は。もう、分かる範囲でやろうというふうに思う。まあ、開き直ってるとも言えるんだけど、しょうがないんですよね。その時分かることには限りがあるんで、これは転移なんだ。し、もう逃れられないんだ。こういうことをやってる以上はっていう。だから僕は逆に考えるんですよ。世の中に対人支援というのは心理支援だけがあるわけじゃないんだから、やっぱり、これはもう開き直りに限りなく近いですけど、すべての対人支援者は力道の概念は使っていいんだっていうふうに僕はもう思うことに、もう10期入る前あたりに決断して、これは対人支援なんだから、心理支援じゃなくたって対人支援なんだから、変異は起こるし、起こる以上は使うんだという、完全になんか分かってなくてもしょうがないから、だって完全に分かるの待ってたって、なんていうのかな、支援者は待ってくれませんからねっていう非支援者ね。参加者さんはそれを待ってる場合じゃないんで、しかも、なんかね、やっぱ他に行きましょうとか、心理支援につなぎましょうとかいうのは、デタラメだなって最近思うんですよね。デタラメではないけれど、非現実的だなって思うんですよ。いつでもそんなに都合よくはできないよねっていう。だって、例えば一週間待ってくださいだっておかしいような気がするんですよ。今喋ってるわけだから。今喋ってることは、今こう何かが求められてるわけじゃないですか。答えられないことに答えてはいけませんっていう話もあるんだけど、そう言いながらも、いろんな世紀の本読んでいて、2回に一遍は何に答えられるかは自分らだって完全には分かってないってセリフがさらっと出てくるわけですよ。さらっと。で、そこに嘘はない感じがするんですよね。それに、1回や2回で答えが出ない以上は、結局時間はかかるわけじゃないですか。で、心理支援にまつわる事柄というのは、しかしですね、本当にそれを解決しなければならないことかっていう問題も常に問われているんです。もちろん、ことが緊急性を要する場合、でも緊急性を要するのに、これから一緒に探しましょうっていうのもおかしいし、緊急性を要しないのに、 なぜすぐに真理につなげ、つながなければダメなのかっていう問いにも、直球で答えるのは実は難しくて、しかもすぐに転移というものが進行し始めるというのを3つ合わせて考えると、やっぱりこれはまず転移っていうものについて知っとくより他しょうがなくて、知っといた知識で間に合わせて使っていくより他仕方がなくてっていうところが、だって起きてることが転移っていうのは怪しげですからね、普通に考えれば。全然怪しくないんだけど、普通に考えれば怪しげですからね。学校の先生は間違いなく、絶対的に体験しているんですよ。お母さん扱いされたことがあるっていうふうにおっしゃる学校の先生は、私はもう、50人は知ってるなって感じがするんですよね。そうなりますよね、絶対。ああいう体制をとっていればですね。その中にはもう本当に完全にそれお母さんでしょうみたいになっているケースも稀にありますよね。当然それは後で困ったことになるけど、そうは言ってもしようがないだろうっていう感じってやっぱないわけじゃない。そういう時に真理につなぎましょうっておかしいじゃないですか、やっぱり。つなぐことができて、即座につなげて、しかもそれが絶対いい結果になるっていうんならそうするべきだと思うんだけど、普通は多分そうはできないだろうなって思うんですよ。例えば金誰が出すんだっていう話をした瞬間にもう吹っ飛ぶ可能性も十分ありますよね。それに教頭先生がダメだと言いましたみたいな、そういう話も絶対あると思うんですよ。ことはそんなにスムーズには運ばないだろうと。やっぱり無理してでもやんなきゃいけないケースはあるかもしれないけどですね。で、この無理してでもやんなければいけないケースがあるかもしれないって思ったとき、一番どういうときだろうと考えてみるとですね、相性が悪い自己愛パーソナリティの人と対面したときが、自分は必ずそのことを考えなければならなくなるというか、考えたくなるみたいな気がちょっとしました。だけど、これは分かんない。今のところ、架空の話でしかないんですけど、相性が悪い自己愛パーソナリティという人と対面したときに、自分はおそらく、これはですね、3ヶ月チャレンジ以前にちょいちょい体験したんですよね。ちょいちょいですよ。個人セッションで体験したわけじゃないんだけど、ちょいちょい、あれはあった、みたいな。で、あの時だったら自分は、もうなんか非正規云々じゃなくて、心理師につなぎたくなる、みたいな。まあ、逃げたくなるってことなんだけど、そういうことが起こる。でも、これは、ある意味、だからここで二つの倫理に板挟みになるなって、倫理的に言うなら。それって逃げじゃんっていう、逃げって倫理的じゃないじゃないですか。でも、心理師につなぐことこそが倫理だって概念があるじゃないですか。だから、まあ、はっきり言って、手よく逃げたくなるわけですよ。いや、もう、この場合、僕に責任ないんだから、心理師に押し付けられるんだら、ぜひそうするよっていうケースですよね。だから、重篤薄皮、自己愛であることはほぼ確実で、しかも自分と相性が良い感じがしない。ついでに言うなら男性みたいなね。で、なんかちょっと暴力的みたいな。もうこれは、見た感じの暴力性ってことですよ。殴られたことがあるってわけじゃないですよ。でも、この人に殴られると自分はなんかこう、結構致命傷を負いそうで、しかも薄皮で、しかも、まあ、相性もいい感じがしない。なんか昔のいじめっ子に似てるとかね。そういうことであれば、ぜひ心理師につなぎたくなるみたいな感じしますね。なんか、なんなら、こう、自分のことをよく思ってなさそうな心理師にのところにこの人連れて行きたくなる。もう全然倫理的じゃないよね、これは。っていう感じがしますけど、ありえない話ではないと思うんですよ。で、転移がしかしそういう人に直面すると、瞬速で起きる気がするんですね。まず僕怯えますもんね、絶対ね。それって悪いお父さん相手に見ちゃうわけじゃないですか。で、相手の人も、まあ間違いなく薄皮の人であればですね、まあ屈辱感というものを常に警戒してかかって僕と対面しますよね。恥をかかされるに違いないっていう、もうなんか僕の前に立つことが恥だぐらいな勢いでいらっしゃる。こともあると思うんですよ。まず絶対タスクシュートの悪口とかが始まりますよね。もうこれは何度か体験していないことではない。全部が自己愛とは言いませんけど、その方のナルシシスティックな部分が発動すれば、まず言いたくなること。いや、タスクシュート使えないじゃないですか。いや、これわかるんですよ。今まで、当時はわかんなかったんだけど、いや、タスクシュートってダメですよね、みたいな。いや、それは大橋悦夫さんに言ってください、みたいな気もするんだけど、まあまあ、あるいはなんですけど、ビジネス書書いてるやつってクズですよね、みたいな。これも一回あるんですけど、 それはわかる。私に行きたいっていうのはわかるんですよね。なんかもうその人の中ではナラティブが十分出来上がっていて、僕心の中の佐々木翔吾と何回か喧嘩してると思うんですよ。でシナリオも練りに練ってきて、そのシナリオの途中から始まってるから僕にはすごい唐突に感じられるわけですよね。シナリオはもうすっごいその人の頭の中で何度も再生されてるから、どこまでが自分との会話で、どっからが僕からとの会話かが、もうすでにその人の中では分からなくなりかけている。だから、まあ、ビジネス書書くやつとかクズだと思うんですよ、みたいな。これがもう挨拶の前に来るみたいな。あ、はじめましてみたいなのの、はじめましての代わりにこれが来るわけですよね。で、今はそれがよく分かるんですよ。でこれってやっぱ投影なんですよね。まず投影からスタート。でも人間関係投影からスタートするんで、この内容から始まると驚きますけど、そして当然不愉快にはなりますが、でも考えてみるとこれってそんなに驚くようなことじゃないなと。投影が始まり、人と会い、投影したままの、つまり佐々木と喋ってるつもりになってるけど、自分の心の中の会話が続いているということが始まり、でその佐々木のなら、その人の、まあ、姿形は多分僕と似てるでしょうし、喋り方も僕と似てるでしょうし、考え方も僕と似てるところがないわけじゃなさそうな、その佐々木イメージみたいなものが僕に投影されてるわけだから、僕はだんだんそれに合わせていきます。こいつ不愉快だっていうの、こいつに俺は恥をかかされるんだっていう、そしてこいつは心の中で俺を見下してるんだっていう、その気持ちがあるから、やっぱり僕はそれに呼応して一過させられるわけですよね。僕がそれと関係ない対応しても無視されるわけですよ、基本。無視されるか拒絶される。例えば、ビジネス書書くやつってクズですよねってなったら、僕はなんか反論するっていう風にその人の心の中ではなってる、決まってるはずなんですよね。で、僕が反論せずに、いや、まあ、そういうこともあるかもみたいなことを言うとすると、ここは無視するか切り捨てる必要があるわけじゃないですか。その人の佐々木像に合致しないから。想定していたナラティブと合わないことを僕が喋り出すと、うーんみたいな感じで、そういう発言をするやつは無視みたいな感じで無視されているうちにですね、だんだんこうその人が対応しているときには私はどういう反応をするべきなのか、そしてだからこそ自分はこういう態度なんだっていうのに合うように、ふるいにかかっていくようなことが起きるわけですよね。まあ、同一化が始まるわけですよね。力が僕に。プレッシャーがかかるわけですよ。佐々木役をやれと。その、気に食わない佐々木役をやり、ここで喧嘩しようぜっていうことになってるから。そして、10分ぐらい会話をすれば、そういう展開がスタートしますよね。いや、でもそこまで言われますと僕もね、みたいなことを言っちゃったりしないですけど、するとするじゃないですか。そうすると、だんだんこう、乗ってくるわけですよね。これが転移と逆転移だとやっぱ思うんですよ。でこれが一番確実にと言いますか、起こすためのルームはカウンセリングルームでしょうし、こういうことが成立するっていう世界はあり得ると思うんですね。でですね、大事なことは、その人は少しも悪くないんですよ。これが大事なんだと思うんですよね。同情しろっていうわけじゃないんだけど、これはパーソナリティ障害って全部基本的にやっぱり、ボーダーライン付近の話って基本的に同じで、僕らもみんなそうなる時はあるし、その人はそうなってる時が長いか、あるいは私といるとそうなっちゃうとか、そういうことがあって、その人がすごい礼儀正しい感じがしようが、なんかかなり失礼な感じがしようが、そんなことは大したことじゃなくて、その人は、なんていうのかな、悪くないってことなんですよ。これはすっごい大事なんですよね。なんていうのかな、その人は自分の心の中で対話してるだけなんで、私はそれを真に受けちゃいけないんですよ。真には受けるんだけど、真に受けさせられるんだけど、でも真に受けるもんではないんですよね。だってその人は心の中で対話して、つまりですね、私がその、なんていうのかな、学生時代みたいに、ある女の子とイチャイチャしているという妄想を持ちながら、その、当の女の子と対面して喋ってる時には、まあ、急にさすがにイチャイチャはできないじゃないですか。僕だとしかねなかったけど、当時は。この感じで、別に僕悪くはないと思うんですよ。その態度を出さなければ特にですね。妄想の中でそういうのを繰り広げちゃうのは、しゃあないと思うんですよ。まして、その、結局私はイチャイチャしてるのは母親なんだけど、その、なぜそんな年になっても母親とイチャイチャしたかったかというと、多分、なんていうのかな、本来そう扱われるべきでなかった年に ひどく大人びた扱いとかをされたからだと思うんですよね。まあそういうことをうちの母は言ってたりしましたから。これをもっとひどい状態にしてみるとですね、まあ、ひどく、お父さんが、その息子さんに屈辱的な目に遭わせるとかね。屈辱的っていうのは別にあれですよ。性的な意味である必要はなくて、例えば、なんだ、そうだな、遠投とかさせて、なんか5メートルしか投げられないときに、お父さんが横でこう50メートルぐらい投げてみせて、お前ダメだな、みたいなことを言う。めっちゃ屈辱的なケースがありますからね。これはなんか100回やるとかね。そういうことをやられている人がですね、ビジネス書なんか書くやつダメですよとかって言うというのは悪くはないと思うんですよね、その人に。別には罪はないというか、そういうことなんだと。で、別にこれと同じことがあったと思う必要はないんですよ。心の中に屈辱感があるということは、決まってそういう話と関係がないはずはなくて、まあ、当然そのお父さんにやり返したくなりますよね。という役をたまたま僕が振られているというのであって、だから転移が起きるわけですね。これは分かりやすい例であって、多かれ少なかれ起きるんですね。で、多かれ少なかれ起きる以上は、多かれ少なかれ対応しないわけにはいかなくなります。その時に、この相手の転移像というのを、何らかの形で、それがつまり学科によっていくんですけれども、何らかの形でそこを乗り越えていくしかないんですが、これができないんですよ。というのは、相手にとっての、さっきも言いましたけど、ナラティブで合わない部分は、すり落とされたりするんで、私がいくらこう、いや、ビジネス書を書くやつは、ろくでなしだっていうあなたの気持ちがよくわかりますって言っても、それはスルーされるんで、基本的に私は、あ、その人が、見たいと思ってるっていうか、見ることになってる佐々木像以外の姿をすることが不可能になっていくんですね。ここで一旦行き詰まると。ここでどういうふうに動けるかっていうか、動かないんですよね。動かないのが一番いいっていうのが、まずベーシックにあるわけです。なんでかっていうと、その人の想定をどこかで外さなきゃなんないからなんだけど、具体的に外してみせても意味がなくて、唯一意味が残ってるのがですね、具体的には何もしないという外し方なんですよ。これだけがその人が体験しなかったところの、多分佐々木なんですよ。もし親がですね、結局のところをちゃんとしてくれていた場合は、隣にいてくれたはずなんですよね。親がしなかったこと、唯一のことは、その、じっと黙ってどんな状態になっても隣にちゃんといるってことだけは多分しなかったと思うんですよ。自己愛とか、回避とか、子供がそういう風になっていくとするならば、その親は多分、なんかこう、言うべき時に言うべきことを言わないし、やんなきゃいいことをやたらやるみたいな、特に後者多かったの。なんか昨日も柱に縛る話とか、出しましたし、水風呂につける話とかもしましたし、あるいはこう、なんですかね、一番絶対目を離しちゃいけない時にはパチンコ屋に行っちゃうとかね、そういう話をしましたし、それがいけないって話じゃないですよ。それはまあ、なんか事故になったら問題になっちゃいますけれども、何にも起きなければ、それはそれで、親だってパチンコ行きたいよねっていうのはわかるんですけど、そういう話とちょっと違って、親は何かをしてるってことなんだと思うんですよね。で、だから時間がかかるんですよ。だって時間かけないと何にもせずにいるってことを示せないですよね。つまり、挑発めっちゃされて、その時腹を立ててもなお、腹は立てるんだけど、腹を立てた様子も見せるんだけど、しかし、その人は結局その人に対する態度を変えないし、いなくなっちゃったり、いやもう連絡してこないでくださいとか言わないし、やっぱりそこに繰り返しいるわけですよ。なんか木みたいだなって思うんですよね。木みたいってのも変なんだけど、植物ってそうじゃないですか。まあ、植物だって傷つきますよね。傷をつければ。悪態とかをついても、でも黙ってるじゃないですか。なんか植物みたいであるべきだなっていうのは、しばしば思うんですよ。こういうことをやってると。超えることを乗り越えようとして、相手のそのナラティブを裏切ろうと頑張っても、大体相手のナラティブ通りになってっちゃう。これが、だから、東映ドイツ化の偉いところというかすごいところなんですよね。まあ大体の場合親じゃなくてもいじめられたとか、ある種の出会った人が良くなかったということで、こういうふうに対応されるっていうことに、自分のこの心持ちだと 相手はこういう態度になってしまうっていう、そして関係が破綻すると。だから一番ポイントになるのが関係が破綻するということなんですよね。親子関係であればそもそも関係が成立していないってことだと思うんですけれども、だから対象喪失なんですけど、親対象喪失するっていうのは、親が亡くなってもいないのに喪失するということは、喪失、なんていうのかな、成り立ってすらそもそもいないって感じなんですよね。だから成り立ち続けている関係は、すでにカウンセリングになってるはずなんですよね。代わりにその成り立たせるのがすごい厳しいわけですよ。だって破綻させよう、破綻させようとある意味していて、破綻プレッシャーがかかってくるわけですよね。だから私だったら、こう、タスクシュートとか、協会とか、ビジネス書作家とか、足ざまに言われ続けなきゃなんないわけですよ。常にこればっかりじゃないけど、まあ、最もやりにくそうなものとしてこれなわけですよね。そして、いやいや、あなたがそういう気持ちになるのわかりますとか言ってるの、それはもう無視されるか、罵倒されるか、になってしまうわけですよね。いやいや、わかってないから、みたいな感じで、さらっと、そして結構厳しくやられるわけですよね。でもこれを繰り返していても、じゃあまた来週ってことで、実際来週になればちゃんと、その関係は戻るっていうか、その関係は継続されるっていう、これもただ来週になれば全てを忘れてるっていうんではダメだと思うんだけど、少なくとも、やり返すとか、関係ぶっちぎるとか、そういうことをしないということによって、その人とそれまで関わってきた全ての人の態度と、態度からずれた態度に出ていられる。で、ずれた態度に出ようとすればするほどずれなくなっていってしまうという、トエドイツカの不思議ではないんだけど、非常にこう、なんていうか、精密な働きが働いてしまうので、だからどうしても相手の人には私が、嫌な母親役だったり、嫌な父親の映像そのものにだんだんなっていってしまって、その彼の映像の中に入っていけないわけですよ。私がどうしても、私が本当はこういう気持ちですっていうのは外に留め置かれてしまって、彼は現実の外の方は見に来ては絶対くれないわけですよね。一番見る必要があるものは絶対見ようとはしないっていう、そういう感じが続くんですよね。まあこれが多分転移なんです。変異はそして起きるんですよ。とても厄介なんですよね、これは。いや、なんとかこの人にこう、私悪意ないですって伝えようとしても、悪意ないですと伝えてくる悪意みたいになってしまって、どうしてもこの映像の、彼の映像の中には入っていけないっていう事態が続くんだけれども、にもかかわらず、なぜかこの関係は終わらないっていう、普通だったらこの流れの中で終わってしまうのが、パターンなんだけど、終わることだけは決してないみたいな、そういうことによって、なんか一定の効果っていうものが上がってくるんでしょうね。だから本当は3ヶ月で切る理由はないってことになるんだけど、ということをやるから30ヶ月チャレンジですとか言っても、人は猜疑の目で、だからこれも投影されてしまうということですよ。やっぱりこう、ここがだから正規と非正規の問題を一番クローズアップさせてるところだと思うんですよ。正規の心理、まあ、公認心理師さんとか臨床心理師さんにしてみると、心理カウンセリングというものに対する、なんつうんですかね、偏見というものを減らそうとしてるのに、わざわざ増やしにかかる奴らがいるっていうのが最大の問題だと思うんですよね。でも私は、そもそも、心理臨床の世界っていうのは、投影を扱う世界のはずだから、まあ、そこはもう、有名人みたいなもんじゃんという気も、まあ、しなくはないわけですね。で、そこも一緒に乗り越えるっていうのも変で、一緒にはまして変なんだけど、でも、そういうことになるんじゃないのかなっていう感じは、最初から好意的な人が来たら、なんか妙な感じがするんですよね。ファンだから心理支援に来るってもんじゃないと思うんで。なんかこう、やっぱやりにくさっていうものが気に食わないっていうのは、僕はやっぱりこう、僕らが PS 的になるとき、やりにくさというものは歓迎するべきとまでは言わないですけど、やりにくいから仕事になってしまうわけじゃないかなって感じはします。仕事ってのはやりにくいもんだろうって感じが、するんですよね。なんかやりやすい仕事を、が来るのを望むってのはやっぱり部分対象を期待する自己愛みたいな感じが支援的な自己愛みたいな まあ、そういうことを言う資格も権利もないんですけど、そういう感じが、やっぱり開催、だからなんですよ。だから、相性が悪い人が来たら、嫌な心理心とかに連れてっちゃおうみたいに思うというのは倫理的でないと思うんですよね、やっぱりね。でも、そういう手に余るのを引き受けちゃうのも倫理的でないみたいな話があって、こういうジレンマみたいなものがあるってことが仕事らしさってことになるんではないだろうかと。まあ、あんまりこういうことに自分を頼んじゃいけないと思うんですけれども、でもまあ、そういうことぐらいはあるよなと思うんですよね。だってみんな、会社とかに行って大変な思いしてるわけだから、なんかこう、心理支援とか、対人支援と言いながら、なんか気持ちよくやってるっていうのは、なんかね、あまりにも、まあみんながみんな同じように苦労するべきだって話にもならないんですけども、そこは本当にいろんなことがありますが、少なくとも相性悪いぐらいは、引き受けられないとあれなんじゃないだろうかと。でもこれはあれですけどね、相性が悪い人を引き受け続けるっていうのは本当に、どうかと思うんで、結局これ、まあ、1対1になってる以上は、相性が全く作用しないはずはないし、わかんないんですけどね、相性とか言ったって。終わってみると全然違う人間像がそこに登場するのが、この話の常なんで、思った以上に展開が変わるなっていうのはありますから、相性言っててもしょうがないというか、相性なんてないなって感じもしなくはないんですけど、でも最初からお前相性なかったかっていうと、相性ありましたみたいに、それはあるんで、実際。最初の方は僕はほら、やっぱり母親コンプレックス強かったから、やっぱり女性の方がやりやすいという大きな誤解をしてましたから、今では別にそんな風には思わないですけれども、当初は女性の方がやりやすいな、みたいなのって勝手に思ってましたからね。そういう風になるのも、自分のやっぱりコンプレックスに強い作用を受けますよね。ここにも、だから、逆転移がどういう逆転移だと陽性転移になりやすいかっていうのは、やっぱり、それを人は相性と呼ぶんですけれども、あるんですよね、絶対にそういうことって。起こす前と僕は、1期、2期、3期ぐらいまでは頑張ってたんだけど、起きる。で、起こす前とするという発想そのものが、もう、すでに非常に素人臭かったなって思うんですよ。まあ、素人なんだけど。起こす前とすれば起こすの少なくともディレイできるとでも思ってるところが甘いんですよね、やっぱりね。考えてみればわかる話なんですよ。だって会ってすぐに、タスクシュートはダメっすよ、みたいなこと。これが開口一番だからねっていう、初対面だしね。ってことがあり得るのに、変異というものがそこにな、起こってないとでも思ってるのが、嘘くさいじゃないですか。明らかにその方は私に向かって喋ってる。本当に私に向かって喋ってるんだったら、私はやっぱり怖くてできないと思うんですよね。だって私のことを全く知らないわけじゃないですか。私は、およそ人に食ってかかるとか殴りかかるとかましてないですけれども、何が起きるかなんてわかんないわけだから、やっぱりこう、わかってると思ってるからこそ、それが言えるんですよ。ということは、分かってないのに分かってると思うということは、その人は心の中で会話をされているのであって、僕と喋ってるわけじゃないんですよね。これがもう、教科書通りといえば教科書通りなんですよ。彼は自分のに囲まれて、テレビに囲まれていて、そこに佐々木が映ってるように見えてるというだけなんですよ。まあ、映ってるんでしょうけど。でも私はそこにはいないんです。これは本当にポイントで、で、私がそこにいるようになってくると、だんだんテレビに映ってる佐々木らしく振る舞うようになるというだけの話なんですよね。東映ドイツかは。あなたこうしたいんでしょう、私をっていうのに乗ってしまうということですよね。で、乗ってしまった市長は今後乗ったものとして扱われるのは当たり前なんですよね。いや、本当は別にあなたのことを嫌だと思ってないですからと言っても、スルーみたいな感じで、本当は嫌だと分かってる、思ってるのは分かってんだよみたいな話で終わってしまうわけですよ。まあ、うちの肉親と兄弟と話していると、もう、ここは本当徹底してるな、みたいな感じで、もう、親について何を言おうと、私が何を言おうと、無駄だなっていう、スクリーンだなっていう感じ。なんかこうね、よく忍者漫画みたいな、昔、車のまさみさんの風魔の小次郎とか読んでると、 気がつくと霧が立ち込めていて、そこからなんか敵の幻影みたいなのと戦ってるうちに、後ろから刺されてやられるみたいな、そういうこう、幻影技みたいなのがよく出てきますけど、まさにそんな感じで、いやもうこの人絶対幻影の世界にいるから、もう私がなんだかんだ言う言葉一つ一つが虚しいっていう感じがするんだけど、でもやっぱあれですよね、そのフロイトが言いましたけど、無意識に受話器を差し向けるみたいな、なんとかこう無意識でいいから届けようとしないと、まあ、何にもしなくなってしまうと、いや不作為ってやつだよねっていう感じもするし、その辺からやっぱりその辺で立ち往生しちゃうんですけれども、でも立ち往生してからなんだなっていう感じはします。立ち往生してからが本番っていう感じ、その相手が間違いなく投影を始めている。これはもうそう思うより他仕方がないという、そこからがスタートであって、ここでやっぱり終わってしまったら、何も始まんないし、ここまでに起きたことっていうのは、まあ、投影のための準備段階と言いますか。だからその時にすでに3ヶ月経っちゃってたらどうするんだよっていうことはあるんだけど、そこはやっぱり現実原則ですよね。それは個人の限界ですってことなんだろうなと思いますね。